みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、それでは本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日がですね、今年最後の放送ということで、本当はですね、みんなで一杯やりながら気楽に1年を振り返りたかったんですけども、そうもいかない、状況になってまいりました。ところでですね、いつもとは違う、話題からスタートしたいと思うんですけれども、今大ヒット上映中のですね、ボヘミアン・ラプソディという映画、これはイギリスのロックバンドクイーンを題材にしたものなんですけれども、ボーカリストのフレディ・マーキュリーという人が、この人は性的マイノリティだったんですね。そのことが原因で彼は大きな葛藤と孤独を抱えていたというのが物語の主軸になっているんですけども、 LGBT は生産性が低いと言った杉田水脈議員は未だに謝罪せず、自民党もですね、処分をしないという感じで、もう新たな年を迎えようとしてるんですけども、まあ彼らは日本会議だから、まあ本音が出たんだろうということをね、前回の放送でお話ししましたけれども、まあそれはポッドキャストの方で聞いていただきたいと思いますが、政治的なことや社会的なことに興味を持っていなかった方もですね、LGBT の問題について、この映画をきっかけにですね、興味を持っていただけたらなと、思っております。というわけで、ここからはいつものように番組を4人で今日もね、進めていきたいと思いますけれども、まずは、
はい、岩田徹です。
よろしくお願いします。
はい、西尾彩子です。
西尾成明です。
はい、私夏里氏で、お送りしたいと思います。今日もこの4人でね、番組を進めていきたいと思いますが、まずは技能実習生についての問題ですね。
はい、
3年で69人死亡と言われておりましたけれども、はい、入管法が強行採決されまして、後から分かった話ですけれども、実は8年で174人も死亡していたという、しかも死因は自殺、溺死、心臓発作など、とても若い人の死因とは思えませんね。
そうですね、これその入管法改正案なんですけど、これ一国の国の形を根本から変えると言われている重要法案だったんですけども、衆議院で17時間15分、それから参議院で20時間45分しか審議されないまま、12月8日未明に強行に採決されてしまいました。で、これ今夏さん言ったようにですね、与党が開示を拒否した資料をですね、野党がコピーが禁止されているということで、野党の議員さんたちが手書きで写して分析した結果ですね、実は8年で174人亡くなっていたと。それから、集計結果ですね、約 70% の人が最低賃金未満で働かされていた。それから平均月収が10万8000円だった、うん、それからこれ何を調査したかというと、失踪した外国人技能実習生の調査票を、手書きで写して調査したそうなんですけども、はい、失踪した理由というのが聞き取り調査で分かったことが、暴力、セクハラ、それからいじめですね、要は受け入れ側の体制の対応の問題なんですけども、そういった理由で失踪したと答えた人が7割以上、
はい、
それからと亡くなった方が最初は69人で言われてたんですけれども、後から分かったのは、実は8年で174人の方が亡くなっていたということが分かってます。
そうですね。
で、死因が自殺、溺死、心臓発作、それからくも膜下出血ですね。で、若い人たち20代30代の方が多いのに、そういったこれはもう過労死ですよね、過労死とか過労自殺としか思えないような 死因で亡くなられている方が174人もいるということ で、 これ12月6日の、参議院の法務委員会で立憲民主党の有田議員がですね、安倍首相に質問してるんですよね。この溺死者7人について質問してるんですけれども、安倍さんに答えてほしいって有田さんが言ってるのに、安倍さんは山下法務大臣に答えさせて、
はい、
それから最終的に安倍さん答弁した時はですね、溺死者7名って有田さん言ってるのに、うん、溺死者3名って言いながら安倍さんは答弁して、しかもなんか知らないから答えようがないってヘラヘラなんか笑いながら言ってるんですよね、
はい、
これ私非常にこう頭にきたっていうかですね、これいかに外国人といえどもやっぱり人権はありますし、労働者という以前に人間なんですよね。その人間を物としか見てない、物としてしか見ていない安倍政権のこの態度っていうのがこう非常にこうやっぱおかしいんじゃないかって、こう なんですか、もうすごくこう腹立たしいんですけれども、
そうですね、
どなたかおっしゃってましたけど、これ現代の奴隷制度ですよね、
はい、これ劣悪な労働環境から逃げて、うん、まあ、やむなく失踪ということになってるわけですけど、
そうなん
です
よね、
で今度は入管がそれを捕まえると、
はい、
失踪者だって言って今度は犯罪者扱い、
うん、
でまた入管にぶち込んで、うん、今度は奴隷のように人権無視の、
う
ん、日々を送らせるっていう、
そうですね、
むちゃくちゃなんですけども、うん、この外国人労働者に頼らなきゃいけなくなってるっていうのは日本が衰退してるわけなんで、うん、我々の子供や孫たちが今度は外国で出稼ぎに行くかもしれないじゃないですか。
なるほど。
その時に、うん、日本人なんかまあこんなみたいなね、うん、扱いを受けるっていうことを、うん、もう我々の原因作ってますよ ね、
これ
ね、
ありますよね、
うんうん、まあ、それもありますけど外国人労働者の賃金が低いってことは、うん、社会的にこう平均的な賃金が低くなりますから、日本人の賃金にもそれが低くなる要因になるんですよね、
うんうん、
これ労働法制関係経済学の大学の先生に聞いた話なんですけど、社会的な平均的な賃金が下がると日本人の賃金も、下げる要因になるんだ。つまり同じ仕事だったら安い人を雇うわけでしょ、
うん、
だから日本人が仕事をしたいって言ってもお前あいつが、時給800円でやるって言ってるからお前が800円でやるかっていうふうに言われちゃって、うん、で賃金が下げられるっていう、そういう話を聞いたことがあります、
は
い、
ですね。
そもそも人手が足りないって言ってる業種に今度は外国人の労働者の人をさらに、技能実習生を拡大受け入れするような形で当てがおうということらしいんですけれども、うん、そもそもその介護職とか建設業界とか飲食業とかっていうのはやっぱり日本人の労働者であっても賃金が低いきついっていうような理由からやっぱ敬遠しがちな業種だと思うんですよね。やっぱり労働環境を改善していかなければ、じゃあ日本人の労働者が足りないからそこに安い賃金でも働いてくれる外国人労働者をあてがおうっていうのはちょっとやっぱ違うんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。それからね、うん、言葉の分かんない外国人労働者に新しい技術を教えるのは大変なんだから、うん、これはしょうがないっていう人がいるんですけどね、うん、だからね、やっぱりね、研修といえどもね、うん、労働法制守らないと、最低賃金守ったりとか、うん、労働時間をきちんと守ったりとかしないと、うん、働く人間をこう物扱いにしているようなもんですよね。
この技能実習制度というのはですね、もう今に始まったことじゃなくて、うん、もう30年以上前から、うん、もう国連から何度もね、うん、その働く人の人権が守られてないということで是正勧告はあるにもかかわらず、国はずっと放置して、うん、今でも年間7000人以上が失踪していると。で、労働者っていう本当にね、そういう権利をも保障されてない。でそれと要するに日本に来るときに、ブローカーに多額な何百万もね、うん、借金をさせられてるからっていうことと、あとは劣悪な環境でもですね、要するに転職とか仕事を変えることがね、自由にできない、うん、そういうふうにもし文句が言うんだったら本国に送還するぞというふうに脅されるとですね、 もう本当に泣き泣いるしかないというですね、うん、で先ほどの冒頭の話にあったようにそのデータを全部捏造してね、うん、やるというもう二重三重にね本当に許しがたいことだと思いますね、うん、
国連の人権理事会 UPR からもですね218項目の勧告が出ているということで、日本の人権後進国ぶりがこの問題からも、よくわかるなということですね。はい、では次の話題いきたいと思います。F-35 戦闘機をですね100機も購入しちゃったんですね日本は、日本は現在ローン地獄でございます。
ローン地獄、はい、
ローン残高が、リボ払いで5年間で27兆円もこれから払っていかなきゃいけないという、F-35 戦闘機に関してはですね維持費も含めればこれだけで3兆円というとんでもない数字になってるんですけどね、こんなに買っていいんでしょうか、
なんか1機100億円だったらしいんですね最初は。ところが最初 F-35 戦闘機を導入したのは2012年かららしいんですけども、当初は96億円1機当たり96億円、それでもすごいですけど、はい、だったんですけども、今回ですね、その前の2017年には今度は147億円 1機当たりで、なおかつナチさんが言ったように維持費が今までの、自衛隊の航空自衛隊の F-15 戦闘機の後継機としてこれ導入するそうなんですが、維持費が F-15 戦闘機の約 1.6 倍ということで、買った後も維持費がかかる、維持費も払い続けなければいけないということなんですよ ね、
本当にリボ払いの、今問題で、ね、盛んに言われてますけど、国がリボ払いしているようじゃダメですね。
そうなんですね、
10年後の世代までこう負担をしなきゃいけないって言って今から決めてるんですからね、この後の国家予算を組むときに全部障害になりますよ、きっと。
しかもこのお金があればね、待機児童の問題とか医療費の問題とか、教育無償化とかも全部解決できるんですけどね。
生活保護も引き下げる必要なかったんじゃないですか ね、
消費税も上げなくていいですよね、
しかもこの有償軍事援助っていうんですってね、 FMS っていうそうなんですけども、はい、これによる調達だそうなんですね今回のこの F-35 っていうのは、はい、それはアメリカ政府、米国政府が価格決定権を持っている、でいいねがまかり取ってる購買調達方式だそうなんですね、はい、だから今回 そのトランプさんになって、安倍さんとトランプさんになって、もうどんどんトランプさんのいいねでアメリカから武器を爆買いしてるっていう状況で、東京新聞が報じてたんですけれども、この FMS による武器購入でローンが急増して、で来年度軍事予算、防衛予算が増大したために来年度予算を圧迫しているということで、防衛省が11月初めにですね、国内の防衛関連企業62社に2019年度の納品予定の防衛装備品代金を支払いを 2年から4年延期してほしいというふうに要請したそうなんですね。もちろん各社は、言われた各社は反発しているそうなんですけれども、要は国がその国内の企業に防衛費買ったそのお金払うのをちょっと今アメリカにお金払わなきゃいけないから、そっち優先させたいから待ってくれって言ってるんですよね、でもそれね、その企業が、国内各社が嫌だって反発したら、それじゃあどこに SOS が来るのかなと思うとちょっと怖いですね。やっぱり税金ですもんね。
健康保険しばらく払ってないと差し押さえるって脅しきますよ。ねえ、
で F-35B っていうですね、ステルス戦闘機があるんですけど、これはですね、短距離で離陸できる、あと垂直離着陸ができるっていうですね、そういうものなんですけど、で、この F-35 をたくさん買うっていうのも問題なんですが、だけじゃなくてですね、今まで憲法で、専守防衛ということでですね、言ってきた、そういったことをもう本当にこう、なし崩し的に崩すようなことを今安倍政権進めていて、具体的には出雲という、ね、護衛艦があるんですけども、それを空母にですね、回収すると。で空母に回収して、そこに F-35B を、これ米軍のですね F-35B ですね、 を、まあ、離着陸できるようにですね、回収しようと。もうこれ明らかに専守防衛の枠を飛び越えて他国に、まあ、攻撃できる、そういうふうなことに、まあ、自衛隊が協力するということになりますので、まあ、本当に事実上憲法を、まあ、特に9条ですね、形骸化させるですね、いうような本当に暴挙だと思いますね。
そうですね、我々の税金で、ね、人殺しの道具買われちゃったかなわないですよ ね、
そうですね。
しかもその F-35B の垂直離着陸のためにはものすごい熱を発するということで、単に甲板をこう広げればいいっていう問題じゃないらしいですね、ものすごいお金がかかるらしいですね。
そうですね、
で空母ってのは攻撃型ですよね。先制攻撃をするときに真珠湾攻撃とかね、ああいうときに使いますから、今までは持てない、日本自衛隊は持てないっていう見解だったんですよ、
はい、
で出雲が最初に回収されたときに、これはヘリコプターを乗せるんだから空母ではないっていう理屈だったんですよね、その理屈がいつの間にか今度はこの戦闘機を乗せるっていうのになっちゃったんですよね、は
い。でしかもその空母という言葉を使いたくないので、多目的護衛艦というまた違うレッテルを、ね、貼っているようなんですけども、今年もレッテルの貼り替えいっぱいありましたね。
ありましたね。FTA 日米、ね、自由貿易協定、 FTA が TAG でしょ、移民のことを外国人材っていうでしょ、から徴用工のことを労働者、戦闘のことを武力衝突、ヘリコプターが墜落すると不時着、公約違反で攻められると新しい判断だから、カジノつまり博打ですよね、これを統合型リゾート、武器の輸出を防衛装備移転と、なんだか何事か分かんないような新しい言葉をどんどん作って、物事の本質が分からないようなにしちゃってるんですよね。だ武器を防衛装備っていうふうに言い換えると、なんだかそれでもって納得しちゃうようなところがあって、言葉のトリックですよね。
レッテル張りをやめてくれって言ったのは安倍さんなんですけどね、
レッテル張りとか印象操作ね、印象操作してるのは言葉を変えてる内閣の方じゃないかと思うんですけど ね、
最近はご飯論法じゃなくて何でしたっけ、
信号無視論法って言うんですよ、質問と無関係なことを言うのが赤信号、同じ内容を繰り返すのが黄信号、
はい、
きちんと回答するのが青信号、でパーセントで言うと、赤信号が 34% で黄色が 41% で、きちんと回答しているのがわずか 4% しかない、
は
い、
それ安倍さんについて、
ね、そうです。これご飯論法よりも分かりやすいですよね。信号無視ですよ、信号無視で国会っていう道路をパーッと走っちゃってる。国会ってのは国権の最高機関でしょ、で内閣がそこに、政府がいろんなことを持ってくるっていうのは国権の最高機関に審議してもらうためにやってるんですよ。だから内閣からするとこれを話し合ってくださいって言って法案持ってくるんですよね。だからね、持ってきて話し合いをお願いしますって言ってる方がね、なんだかね、こうデータを改ざんしてみたりとか、言葉をごまかしたりとか、嘘笑いしたりとか、野党の議員をこうなんかニヤニヤニヤに笑ったりとか、ああいうのってのは逆じゃないかなと思うんですよね。
そうですね、あまりにも国会を軽視しているとしか思えないですね、
はい。次の話題ですけども、辺野古がですね14日ですね、はい、埋め立てがついに着手されてしまいました。入ってくる映像を見るたびにも血圧が上がってもしょうがないですけどね。
全く安倍政権っていうのは民意を無視して何でも強行するんですけども、その最たるものがこの辺野古埋め立てですよね、辺野古新基地建設ですよね、
はい。玉城知事はあらゆる手段を尽くして抵抗すると言ってますけどもね、
大浦湾ですね、軟弱地盤があるそうなんですけれども、
はい、マヨネーズ状態の地盤らしいですね。
そうですね、はい、とてもそのまま基地建設強行できる状況じゃないんですけども、はい、でもその基地建設のために必要な地盤の改良工事ですね、これ、地盤改良は沖縄県知事に計画変更をちゃんと申請しなければできないそうなんですね。ですからこのまま土砂を無理やり投入してしまってますけれども、はい、このまま進めていいわけじゃないんですよね。やっぱり今回その無理やりやってますけれども、計画変更もある、そういった場合 今回のこの埋め立てを既成事実化して、それから世論の諦めムードを狙おうという魂胆だと思うんですけれども、今回計画を無理やり強行しているという時点で、これから工事の計画変更とかが想定されるんですので、もちろんその費用が余計にかかるってことも考えなきゃいけないと思うんですよね。
余計にかかるっていうか、いくらかかるか分かんないですね。
分かんないですね、
だって関西空港もなんか毎年 2,3 センチ沈んでるって
。あ、そうなんですか。
要するに地盤が緩いからですね。
昨日調べたんですけど、はい、全体で2兆5000億円かかるんですって。でこれ当初予算の辺野古に、これ当初予算の10倍なんですよ。
あ、そうですか。
で埋め立てが完了するまで13年かかる。それまで普天間は帰ってこないってことですよね。13年間ね。しかもね、問題があるのはね、稲田元防衛大臣が本音言っちゃったんですよ。辺野古ができても普天間は帰ってこないかもしれない。
なんか言ってましたね。
なんでかっていうと、アメリカとの調整がうまくいかない場合はっていうんですよ。で普天間飛行場ってのはひどいでしょ。で滑走路がありますよね。それに比べると滑走路が短いんですよね、ヘリコプター用だから。で逆に、その普天間飛行場にはない軍港であるとかそういうのもついてるから、代替基地にならないっていうふうにアメリカが言い始めたら、これね、普天間飛行場帰ってこないんですよ。辺野古に基地は作られちゃって、普天間も帰ってこないって言ったら基地の負担が大きくなりますよね。
沖縄の人たち言ってますよね、いつまで沖縄県民は我慢しなきゃいけないのかって。
そうですね。
でこのままこうやって工事強行されてるうちに、大浦湾の辺野古の美しい海はどんどんどんどん怪我されて荒らされて、ジュゴンも住めなくなっていく、すごく悲しいことだなと思うんですよね。
明治時代にね、琉球諸君ってなったでしょ、
はい、
琉球王国を滅ぼして強制的に沖縄県を置いた。で第二の琉球諸君と言われたのが戦後のアメリカの施政権に置かれたことで、第三の琉球諸君と言われたのが基地がついたままで沖縄が返還された、で今度のことは第四の琉球諸君じゃないか。で沖縄の人は本当に怒ってますよ。でこれはやっぱりね、本土が基地を押し付けてるっていう面がね、大きいと思うんですよね。本土の人は残念ながらこれ無関心な人多いんですよ ね、
すね、
沖縄のことはね。
そうです。でも沖縄のことも、まあ人権のことも冤罪のこともそうですけども、全部これ我々一人一人の人権に関わる問題ですからね、
そうですね、
人事と思ってもらっちゃ困るわけですね、
そうですね。
沖縄でそういうね、基地の強化なんかが進んでる間に、いつの間にか首都圏にオスプレイが飛ぶようになったでしょ。
はい、
ね、木更津に修理工場があって、で
横田にも、
ね、横田にもあって、で、相模原の相模補給省には、アメリカ軍のイージス・アショアって、ミサイル基地をね統括するような本部が置かれる。だからいつの間にか徐々に沖縄と同じように本土も基地が強化されてるんですよね。
結局地方の人たちに対する人権、無視、弾圧、そういったことを放置してる、そういうことに無関心だっていうことは、自分たちの人権をも蹂躙されてるってことに気がつかないってことだと思うんですよね。
これ辺野古のやつを見てて本当に怒りが収まらなくて、でも一つ言葉を生み出しましたよ。この前の第二次世界大戦で詩を残した人がいたでしょ。労働共産主義者が弾圧された、私は共産主義者ではないから黙っていたっていうね、
はいはい、
ね、沖縄に基地が作られた、私は沖縄県民ではないから黙っていた、ね、で首都圏に、オスプレイがやってきた、私は関西に住んでいたから声を上げなかった、ね、で自分に降りかかった時に声を上げた時には、もう声を上げる人は誰もいなかったって、そんなことはね、言葉を思い出しました。
そうですね、私たちが今ここにインターネットの前に パソコンの前にいながらスマホを手にしながらできることがあるんです。ちょっと紹介させてください。あのですね、ホワイトハウスの請願書サイトっていうのがあるそうなんですね。でトランプ大統領に来年の2月に予定されている沖縄県民投票までに辺野古の基地建設作業をストップしてもらうように求めるあの電子署名がですね、今そのホワイトハウスの請願書サイトでやってるそうなんです。12月8日に開始して、これ日系人の方が始めたそうなんですけれども、
はい、ハワイの方ですね、
はい、ハワイの方ですね、うん、30日以内、要は、来年の1月7日までにこの、署名サイトで10万筆が集まれば、この請願に対してホワイトハウスが何らかの対応を検討しなければいけないという決まりになっているそうなんですね、うん、私これあの沖縄タイムズ のインターネット上の記事で見つけたんですけれども、沖縄タイムズホワイトハウス請願書サイト辺野古などのキーワードで検索していただければ出てくると思います、うん、非常に簡単に署名できます。あのファーストネームとそれからラストネーム入れてメールアドレスを入れます。そうするとそのメールアドレス宛てにメールが届きますから、確認のメール届きますので、そのメールをクリックして、あ、開いてそのリンク先をクリックすれば確定名、あの署名が確定するそうですので、非常に簡単にできます。で今これがですね、12月17日現在でですね、今8万筆超えてるそうなんですね、
はい、朝の時点では、ね、6万だったんですけど、今日1日で2万増えました、ね、
すごいです ね。そうですね、もうじゃあ10万筆あっという間ですけれども、うん、10万筆以上集まって、うん、これだけの民意があるんですよっていうものを示せればいいんじゃないかなと思うんですね。
こ、
うん、
このサイトはね、うん、ザ・ピープル、我ら市民、我ら人民なのかな、はい、日本語にすると、うん、でね、今までの最高の署名数がね30万ですって。
あ、
だから10万じゃなくて20万、うん、30万と集まれば、アメリカ政府だって無視はできないと思うんですよ ね。
あの国籍問わず誰でも、13歳以上だったかな、うん、あの誰でもできるそうですので、
はい
はい、だから日本からでも署名できます、うん、もちろんアメリカからも署名してくださってると思うんですけれども、
うん、で私も署名したんですけど、はい、そしたらね、
しました、私も。
じゃあアメリカに頼むんだ、アメリカ頼みなんだねって言って皮肉を言った人いたんですよ、
うん、
でも僕が答えたのは、いや、アメリカ頼みじゃなくて、うん、アメリカのホワイトハウスに働きかけるんだ、うん、ホワイトハウスが動けば世界の世論が動く、うん、国際世論に訴えて、日本の政府と、アメリカ政府を解き伏せるんだって言ったんですよね。そしたらその人が、ああ、これは素晴らしい、私も署名しようって署名してくれましたよ、うん、
あと来年はね、あの県民投票ありますよね、あの辺野古基地を問うですね、是非を問う県民投票がありますので、まあ、こういったところで改めて民意を示して、ということもですね、我々としては、まあ、県民しか投票できませんけど、まあ、是非応援していきたいなと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、次の放送はですね1月14日になってしまうんですけどもね、年末年始何が起こるか分かりませんけれども、
はい、
少しでも明るい気分 で、
そうです、ね、
新しい年を、ね、迎えたいもんですよね。
クリスマスイブですもんね、はい、うん、あの良いクリスマスをって言いたいんですけども、まだ戦火の絶えないところとか、はい、あと上に苦しんでる人とか、いろんな弾圧に苦しんでる人とか、世界中にいろんなところにたくさんの人たちがそういった状況に置かれてるんですけれども、そういった人たちにも少しでも温かい平和なクリスマスが訪れるといいなって思ってます、
はい、はい。というわけでね、今年最後の放送ももうこれで時間がなくなってきてしまいました。じゃあですね、また今年も1年ね、番組を聞いていただきありがとうございました。また来年もですね、市民メディアとして、いろいろできる限りのことを取り上げて、できる限りの取材をしてね、放送していきたいと思います、楽しい正月を、できるだけ楽しい正月をお迎えください。今年もありがとうございました。
ありがとうございました。